エレミア書7章の1節から7節までをお読みいたします。主からエレミアに臨んだ言葉。主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの地、このところに、常しえから常しえまで住まわせる。本日は、自分を責めるのはやめて、神様から御言葉の実行力をいただこうというお話です。天地創造の神様は、今から2600年前の昔、溺愛していたユダの王国を滅ぼすと言われました。神様にとってはご自身の目の中に入れても痛くない、それほどに溺愛されたユダヤ人の国、王国だったのですけれども、都エルサレムもろとも破滅に追いやると神様はおっしゃいました。でその原因は、ユダヤ人が形ばかりの礼拝にとらわれていて、神様の言葉、その教えを軽んじ、ないがしろにして、弱い者、外国人をバカにしていたからだということがエレミア書から明らかになってきます。私たちの国が1990年前後にバブル経済で浮かれていたのと同じように、2600年前のユダヤ人も神様の心を忘れて、自分たちの幸せのことで頭がいっぱいだった、そういう状況でした。今日に至るまで、この1ヶ月半のエレミア書に関する説教で何度も耳にされた通りです。今日はバブル経済の頃の日本にどんなことが起きたのかというのを振り返りながら、神様の基準をないがしろにしてしまう、緩めてしまうということがどれほど大変な事態を招くのかを見ていきたいと思います。バブル経済の頃は、社会で意思決定を担当される方々、つまりそれぞれの組織のリーダーたちですけれども、手堅い基準を捨ててしまって、我先にと目の前に見えてくるチャンスをつかもうと忙しくしているような時代でした。例えば金融機関ですけれども、我先にと基準を緩めてお金の貸し出しを行っていました。ご存知の通り、バブル経済の後遺症として大量な不良債権が発生いたしました。そして10年も経たないうちに、バブル崩壊から10年も経たないうちに、大型銀行の倒産が起こりました。1998年の10月ですけれども、日本長期信用銀行が経営破綻し、その翌月の11月には北海道拓殖銀行がダメになってしまいました。特に日本長期信用銀行という銀行は、 いわば日本きっての優秀な人材が集まるような銀行でしたので、大型人材が一斉に解雇されて、そして一斉に転職をしなければならないということで、都内は騒然としておりました。他方で経営破綻を免れた銀行であっても、内部には後遺症が残りました。例えばバブル期に新卒の人たちを大量に採用するということを行いました。皆さんが毎日目にするこちら N 銀行って書いてありますけれども、 N 銀行も通常でしたら総合職の新卒採用は20名だったと記憶してますけれども、バブルの時期、例えば1990年の夏とか秋に行った総合職の採用では、人数を2倍に増やして40名を取られていました。で、これは N 銀行だけでなくて、多くの民間の金融機関、さまざまな企業同様のことを行っていました。つまり、基準を緩めなければ本来は採用しなかったような人たちが大量に我々が憧れるような銀行に採用されていったということを意味しています。で、当時は多くの銀行が入行後5年経った人とか10年未満の若手人材を惜しげもなく海外の大学院に派遣するということを行っていました。家族持ちの人たちを1年海外に行かせれば1000数百万円の費用がかかるということを平気でやっていました。で、 N 銀行も漏れずに入行7年ぐらいの優秀な人材、慶応大学商学部を出た方をある海外の大学院に送ることになりました。で、その方は熱心に勉強して、授業中も堂々と自分の意見を言うという模範的な学生でありましたけれども、実際に銀行で勤務中に、こういうことを発見した、とっておきの発見、そういうことを授業中に、その銀行の業務に関するようなことを学ぶような学校でしたので、分かち合ってくれたわけです。ところがその方は少しだけなんですけれども、物事を抽象化して考えるという力が、現地のヨーロッパやアメリカの学生に比べると少し劣っていた。で、それは彼の責任ではなくて、私たちが住んでいるこの東アジアというのは歴史的に考えると中国の科挙の試験に、で分かると思うんですけれども、科挙の試験は43万字の漢文を暗記していないと、最低でも暗記していないと合格しないという試験でした。つまり東アジアで学問といえば、それは暗記を意味していたわけです。で、私たちの国の戦前の教育も戦後の教育も中学校高校と暗記と計算ずくめの毎日を私たちは送ってきたと思います。つまり欧米の基準では、で最低限必要とされる銀行勤務などに必要とされる物事を抽象化する能力っていうのは日本では全くこう鍛えられていない。で、それが出てしまったわけです。で、彼はとっておきの話をしているつもりなのに、周りの学生はつまんないなということになってしまいました。で、彼のいいところは自分の意見を堂々というところなんですけれども、それは良かったんですけれども、中身がないと思われてしまったんです。それでクラスメートが彼をバカにし始めて、学校全体で彼は次第に居場所を失っていくということになってしまいました。幸いにも卒業の単位を取ることには全然影響がなくて、その後彼は外資の証券会社に転職したんですけれども、それ本人にとっても、その銀行にとっても良かったと思いますけれども、実は彼は同期の中で優秀な人材だったんです。守らなければならない基準を棚上げにして、 私たちバブル期っていうのは多くの組織が好き勝手な方向に流れてしまいましたので、結局潰れてはならない銀行まで潰れ、経営破綻を免れた銀行も内部に、大変な人材を、金食い虫の人材を抱えてしまったということが起きました。で、話は2600年前に戻りますけれども、当時のユダヤの王国も同じようにこの聖書の文字を見ているとバブルに浮かれたような状況が起こっていたというのが分かります。守るべき神様の教え、基準というのを軽んじて好き勝手にやっていたということが分かります。ですから天地創造の神様はエレミアを通して、忠実なしもべエレミアを通してユダヤ人に訴えられたのでした。7章1節以降を見てまいります。1節、主からエレミアに臨んだ言葉。2節、主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダの人々よ、皆主の言葉を聞け。3節、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。4節、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。現代風に言うのであれば、教会、教会、教会といって毎週教会に通っていることだけで満足するんじゃないよということです。教会に通う埼玉県南の人たち、皆さん主の言葉を聞いて行いなさい。そういうふうに神様は今私たちに語られています。仕事で、社会生活で、家庭生活で、神様の教え、神様の基準をちゃんと使って生活しなさい。そういうふうに神様は私たちに言われています。たとえ周りの方々が浮かれていたとしても、バブル期のように社会全体が浮かれているようなことがあったとしても、せめて君たちだけは神様の基準を緩めずに、軽んぜずに、信仰にしっかり立って生きていきなさい。それが神様の心だと分かります。しかし神様の基準を握ってその教えを実行するというのは、周りの人たちにお前バカだなっていうふうに思われるようなことです。第一コリント1章18節が書いてある通りなんですけれども、第一コリント1章18節、十字架の言葉、つまりイエス様の教えは滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。同じ1章25節は、神の愚かさは人よりも賢いと書かれています。3章18節、誰も自分を欺いてはなりません。本当に知恵のあるものとなるために愚かなものになりなさい。神様に従うと愚か者だと思われるようになる、そういう現実がここに書かれています。で、本心を言うと私自身も含めて、誰も地域の方々から愚か者と言われたいとは思っていません。しかし神様の基準を握ってその教えを実行しろと言われると、いやいやながらというか、泣く泣くというか、まあ人からあお前バカだなって言われるのを覚悟して実行しているに過ぎないと、そういう面があります。でも神様は我々が泣く泣く実行する程度で満足されるお方ではありません。その程度ではそのバブルに浮かされた金融機関と大きな違いがないからです。また当時のユダヤの国とあんまり違ってないからです。神様が満足されるのはどういうところかというと、5節6節に書いてあります。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、非流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、 異教の神々に従うことなく自ら災いを招いてはならない。神様は教えの全体をちゃんと守りなさいということです。例えば先ほどの N 銀行の留学中の友達になる、そういうことが神様が求めていらっしゃることです。名古屋にあるミッションスクールがあるんですけども、アメリカ長老教会がの女性の宣教師が設立した学校に金城学院という学校があります。お金の城という意味ではなくて、金のように尊くでしたよね。金のように尊く、城のように固く、そういう意味で金城という名前が付けられましたよね。で、首都圏ではあんまり知られてないかもしれませんけれども、名古屋ではもう当然言わずと知れたお嬢様学校として知られていて、地場産業の社長さんたちが好んで奥様にこうお迎えするという、そういう学校です。で、私たちの群れの中でもその卒業生いらっしゃいますけれども、さて1年前の夏になりますけれども、アメリカ人の20代の若い信徒がその金城学院の中学校に信徒の宣教師として赴任してくださいました。で、親しいので来月11月に彼女が説教でお話をするというその原稿を事前に見せてくれました。アメリカ人の信徒宣教師です。で、本人の高校生の頃の話が、そこの証が書かれていました。で、彼女はケイトリン先生とおっしゃるんですけども、人気者でたくさんの友達が高校時代学校にいたそうです。で、お昼ご飯を学校のカフェテリアでみんなで楽しく食べていたのですけれども、でもよくよく周りを見渡すと、一人の男の子が、高校生がいつも一人で食事をしているというのが目に入ってきたそうです。で、自分は神様イエス様の愛情を分かち合うというのが人生の使命だって、もう高校生の時から思ってた人でしたので、その彼に話しかけなくちゃいけないなというふうに思ったそうです。しかし今まで自分が仲良くしてきた友達からは、そんな一人ぼっちの人と仲良くするっていうのは、自分、そういう友達から自分に悪い評価が下るんじゃないか、そういうことを気にしていろいろ葛藤されたということでした。しかし悩んだ挙句、意を決して彼の隣に座って話しかけて一緒にご飯を食べた。で、すると彼は心を開いて会話が始まり、楽しい日々を彼女のおかげで過ごせるようになったというんです。で、どうしてそんな勇気が出てきたのかというと、それまでの神様との関係づくりが決め手だったということです。神様が支えてくださるから、その心が分かったから、周りの学生に悪く思われたとしても構わない、そんなふうに決心できたそうです。それを難しい言葉で言うと、信仰に立って歩むということになります。新約聖書の第一コリント13章が愛について、自己犠牲の愛について語っています。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらないと書かれています。で、神学校に私自身がいたときに新約聖書の教授から指摘されたんですけれども、そこを読むときには14章1節、次の章の1節もちゃんと気にしなさいというふうに言われました。第一コリント14章1節は、愛を求めなさい、霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさいと記しています。教授がおっしゃってたのは、愛というのは神様からの賜物であるから、最初から自分たちに備わっているものではない、だから熱心に愛を求めなさい、そういうふうにお伺いしました。 エレミア書に戻りますが、天地創造の神様は本文5節6節で、お前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人孤児家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく自ら災いを招いてはならないと神様はエレミアを通しておっしゃっています。でそういうことは私たち自分たちの力でできるようになることではないということが新約聖書からわかります。神様に愛の賜物を求めて、それが自分に対して授けられて、神様にから授けられて初めてできるようになるものだとわかります。生まれながらにしてイエス様の御言葉を実行できるようにはなっていないということです。で、できないときに、私たちクリスチャンであってもできないときに自分を責めるとしても効果がないということです。他人をその愛しなさいという言葉を聞いて自分でもできなくて、他人ができないのを見て他人を責めるというのも何の効果もないということがわかります。出発点は自分たちに、最初からそんな力は備わっていない。自分を責めても他人を責めても何にも進まない。なすべきことは聖霊の満たし、神様の愛を求めること、神様に愛情の賜物を求め続けることで神様の御言葉を実行できるようになるのだ。自分を責めることでつかむものではなくて、神様に頼ることによってつかめるようになる。イエス様はマタイ福音書7章で、求めよさらば与えられんとおっしゃいました。あれもできない、これもできないという時に自分を責めるのはやめて、神様にその実行能力、実行力を求めればいいんだということがわかります。で、それも一人でするのではなくて、ヘブライ書確か10章にも書いてあります通りに、みんなで励まし合いながら求め続けるのがいいんだと聖書は私たちに教えてくれています。祈り会に出席するとか、もしくは礼拝の前や後にお互い声を掛け合って励まし合うことで、団体戦で神様から愛の賜物をもらっていこう、それが聖書の精神です。そうすれば同調圧力が非常に強い日本の社会にあっても、先ほどのケイトレニン先生の証のように、一人ぼっちの人を愛することができる、そういう勇気を神様からもらうことができるようになります。教会に通うだけで満足されることなく、ぜひお互いの交流の中から、励まし合いの中から、団体戦でこう神様からの愛情の賜物をいただくということに励んでいきたいと思います。自分だけが祝福され幸せになるというのではなくて、それをもらうことによって自分を通して周りの方々が幸せになる、そんな人生を共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたの教えを軽んじていたことをどうぞお許しください。しかし私たちの心の目を開いてくださり、あなたに愛の賜物を求めるのがどれほど重要なのか教えてくださってありがとうございます。私たち励まし合いながら、互いのために祈り合いながら過ごしてまいりますので、私たちの群れの中で、また全世界の教会が協力することで、あなたからますます愛の賜物を受け取り、周りの人たちを幸せにする力を備えさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。